ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は穂村弘さんのタコ足ノートについて話してみようと思います。胃カメラの飲み方を褒められ似合わない服装に赤面し、おばちゃんの会話術に学ぶ、日常に予期せぬ笑いと魔法が絡みつくエッセイ集、読売新聞人気連載がついに書籍化ということで、去年だったかな、ベストエッセイというね本を買って、いろんな人のエッセイが載っているという本なんですけど、その中で穂村弘さんに出会いまして、多分それまで読んだことなかったと思うんですけどね。その時に高橋ノートという穂村弘さんのエッセイをですね買っていて、やっと読めましたね。穂村弘さんっていう方はね、歌人ですよね。エッセイストであり歌人の方ですよね。でデビューはですね、田原町さんと同時期なんじゃないかなと思いますね。田原町さんはサラナ記念日で、私でも知っているぐらいめちゃくちゃ有名ですけど、穂村弘さんもね、すごく、なんて言うんですか、面白い一言があったんだよな、なんだっけな、穂村弘さんは1986年連作シンジケートで第32回角川短歌賞を自席ということで、この年の受賞者が田原町さんでしたと。高橋源一郎さんという方に、田原町が300万部売れたのなら、この歌集は3億冊売れてもおかしくないのにと言われた。シンジケートという歌集ですね。これもちょっと読んでみようと思いましたね。もともとサラリーマンされていて、サラリーマンしながら短歌を読まれてた方だったのかな。で脱サラされて今は書き物をね一本でされてるんじゃないかなと思いますけれども、短歌の方もねすごい気になるので、シンジケートかな、読んでいきたいななんて思ってます。そして今日話すの高橋ノートは、エッセイ集ということで、読売新聞にねずっと連載を続けられていたものをまとめたということで、これ表紙がね面白いんですよ。もうすごいいろんなタコが書いてあってね、もうとにかく赤いタコがぐねぐね踊ったりにらみつけたりしているという、外国の方がなんか好きそうな表紙ですね。でなぜこの、タコ橋ノートという名前にしたのかということで、それがね最初のエッセイに書いてあって、そのタイトルがですね、イカでは気合が入らないということで、内容は連載を始めるにあたって穂村弘の〇〇という形のタイトルをつけてくださいという、担当の記者さんからの依頼に対して、何がいいかなって考えた時に、タコの足みたいにあちこちに心と筆を伸ばして書いていきたい、そんな気持ちが込められているということで、タコ足ノートというタイトルを思いついた。本数的にはイカの足の方が多いんだけど、イカ足ノートではなんだか気合が入らないっていうことでね、イカでは気合が入らないそうで、本数少ないけどタコ足ノートになりましたという、そういうことみたいですね。とにかく日常のねお話がたくさん書いてあって、三浦しをんさんのエッセイ読んでた時も私思ったんですけどね、私が好きなエッセイっていうのはその人の日常がつらつら書いてある中でも、その中でもなんていうか、その人自身が思い出し笑いをしたらきっと笑いが止まんなくなるんじゃないかというような、なんかそのプププな一面が書いてあるエッセイっていうのがすごい好きなんですよね。想像したら笑っちゃうみたいな きっと本人も思い出し笑いをして笑うだろうし、私もこのエッセイを思い出し笑いしていつまでも笑うだろうなと。で、何度この、そのページを開いてそれを読んでも何度も笑っちゃうだろうなっていうエッセイが大好きだということに気づきましたね。そんなエッセイが、この高橋ノートはね、本当にたくさんのエッセイ書いてあって、読売新聞に書いてあったというだけあって、すごくね短いんですよね。見開き2ページ、開いたページで完結するようなエッセイばかりが載っているので、一個一個すごくね読みやすいし、さっと読めます。その中で面白さを伝えるっていうね、やっぱ短歌を読む人っていうのはね、短い文章で面白さをギュッと凝縮する能力にもう長けてるというか、そういう訓練がほとんどされてるんでしょうね。いくつか面白いのがあったので、それを話してみようかなと思います。またこのエッセイの中には穂村弘さんの短歌っていうのは入ってないんですけれども、その、日々のエッセイに合うような短歌が、ところどころ紹介されていてですね、あ、そういえばこんな短歌がありましたっていうことで、又吉さんの短歌がねよく出てきましたね。又吉直樹さん、笑い芸人の方ですね。面白かった。それもね発見でしたね。自由律俳句っていうのをね、又吉さんたくさん読んでるんじゃないかと思いますが、2句から3句ぐらい穂村弘さんのエッセイの中に又吉さんの短歌が出てきてましたね。そんなのを発見するのもすごく楽しかった、面白かったなと思います。ということで、ちょっといくつか私がもう思わず笑っちゃったエッセイを紹介できたらなと思うんですけれども、一つ目はね、優しさ以上というタイトルのエッセイですね。これは1990年に初めての歌集シンジケイトを自費出版した時に、穂村弘さんが憧れの人に読んでほしいと思って、短歌の本をね全然見ず知らずの人に送りまくったという話の中で、400冊ほどを送った中に一人だけ女優さんがいた。それが、村井茂さんで、当時穂村さんやっぱり猫が好きというテレビの大ファンで、出演者の一人だった村井茂さんにすごく惹かれていたそうなんですよね。アドリブの切れ味が素晴らしくて、次の瞬間に何をするか全く予想できない、そんなところが魅力だったということで、室井さんはねその無名の、穂村さんからの短歌に対して丁寧なお礼のハガキを、くださった。でその中には、ご自身がね小学校時代に作った自作の俳句まで引用されていたということで、めっちゃ嬉しかったという思い出話から始まって、それから四半世紀過ぎて、ついに雑誌の企画で村井さんと対談をさせていただくことになりましたということでね、その対談の中で、対談は庭園に面した縁側で行われたと。そのせいで蚊がひっきりなしに寄ってくるということで、虫除けもあるけどね効果には限りがあるようだという中で、その時不思議な音がしたふうふうふうふうふうって音がするそうなんですよね。で見るとあ、面白い、室井さんが私に迫る顔を拭いてくれているではないか感激を通り越して動揺したという、手で払うなら私も口で拭くって斬新だということでね、その前段でね、やっぱり猫が好きというテレビ番組の中でアドリブの切れ味が素晴らしくて、次の瞬間に何をするのか全く予測できない、そんな室井茂さんの魅力が四半世紀経った、この対談の中でもまさか顔手で払うではなく口で拭くというね斬新だということ、やっぱり室井さんは室井さんだったっていうことなんでしょうねでもおかげで攻めてくる形はよれよれと軌道を逸れていく 一生この人のファンで言うと心に誓ったということで終わって室井茂さんこんなことする人なんですね、面白いこれは動揺しますよね。あ、女優さんだからいいけど、いやこれもなんかね、食事に行っててね、これから暑くなる時期でね、あのビアガーデンとか、あのカー川床とかね、あの外でお食事される人とかいると思いますけど、どうします、自分の隣の人がフーフーして顔をよけてたあ、私だったらちょっともう急いで何かしらの理由をつけて帰ろうとすると思いますということで、まあこんなエッセイが大好きですね私。あ、そして続いてくるみ貼り人形ってことで、これもね想像したらめちゃくちゃ笑いました。え、先日友人の N さんと一緒に共通の友達の家に遊びに行った日のことということで、あのくるみあるけど持ってくってことでね、言われたんですけど、でも家にくるみ割りがないやってことでね、そしたらその N さんがね、私車で来てるから帰りに送っていくついでに割ってあげるよって言ったんですね。で、でも割るもんないんだよって言ったら、大丈夫大丈夫って言ってで、穂村さんの家に行ってね、 N さん何したかというと、あーんと大きく口を開いて奥歯にくるみを挟んでカッと真っ二つにしてくれたあーんかあーんかあーんか、みるみるくるみが割られていくで、ここで任せっきりでは申し訳ないということでね、試しに自分もやってみたんだけど、くるみを加えることはできるけど全然歯が立たない、当たり前ですよねくるみありきってだからあるんだよって感じですけど、その間にも N さんはくるみ割り人形のように作業を進めていく。あーんか、あーんか、あーんか。もうない？これで全部？うん、ありがとう。じゃあ私帰るね。彼女はさっそうと帰っていったって。それをね、穂村さんコーヒーを入れてくるみとともに楽しんだっていうことで。いやもう絶対無理ですね私なら。人の口に入れたものですよ、まあ、殻を割ってるとはいえすごいな。 N さんはセンス抜群のブックデザイナーでプロレスラーじゃないのにっていうね後日、あ、その夜か、その夜お礼のメールをしたら、まあありがとう、素晴らしい特技だね、送ったらすぐに返事が来て、ビールの栓も開けるよ、ね、すごい友人がいますね。あ、想像したら笑っちゃうエッセイってことね、2つ話してみましたが、それ以外にもですね、妻の自由研究とかですね、あとどれだった、2つのやばい記憶、青春が終わった日、まあそんなあのエッセイに私は付箋を貼ってますねまあもしあの私のようにあのプププと笑いたい方は、あの穂村弘さんの高橋ノートを買っていただくか、もしくは読売新聞で、まだ書かれているのかなと思いますので、ぜひ、読んでみてください。また面白そうな人を発見してしまいました。穂村弘さんのタコ足ノートについて話してみました、この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします、励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。